井久美の聞きたいワン。チャパーベー、皆さんこんにちは。佐野井久美の聞きたいワン、パーソナリティの佐野井久美です。毎回台湾愛あふれる人々が集まるこの番組、今日のゲストは先週に引き続き、台湾に関する物事人をコネクトする台湾コネクタ、恵子在台湾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は恵子さんに東京の台湾スポットや台湾イベントについてたっぷりお聞きしました。さあ、今回はさらに範囲を広げまして、日本各地に点在する台湾スポットを聞き台湾していきたいと思います。
はい、
東京でもね、台湾ブームというか台湾のことで盛り上がってるんですけども、地方でも結構盛り上がってるなって私は感じてるんですけども、
はい、
実際どうですか、地方の方は。
はい、私も結構 SNS でいろんな情報をウォッチしてるんですけど、やっぱ地方でも台湾のイベントを行っていたりとか、台湾で何か発信している方たちがすごい多いと思います。
特にどのあたり、地方が盛り上がってる感じなのかしら。
はい、やっぱり関西はまず盛り上がってますよね。大阪には新能生活さんもありますし、最近東京にも新しく店舗ができたわなまなさんとか、台湾の朝ごはんのお店とかですね、とかもありますし、関西は SNS で見るだけでも盛り上がってるのが分かる感じです。
そうなんですね。新能生活さんはどんなお店なんでしょうか。
はい、台湾にある新能生活さんが関西に来てるんですけど、よく例えられるのは台湾のディーン&デルーカみたいな感じですかね。
あ、なるほど、う
ん、はい、台湾各地の良い品を、揃えているお店という印象ですね。
セレクトショップみたいな感じですかね。
そうですね、
食とか雑貨の、まあ、セレクトショップみたいなイメージ、なんかおしゃれな感じがしますね。
そうですね、うん、もうお店に行くだけで自分がおしゃれになったような気持ちになれるぐらい、すごく素敵なお店だと思います。
恵子さん、実際に大阪に行ったりとかはしました？
はい、実際に1日だけ大阪に行く機会がありまして、うん、その時に新能生活さん見に行ったりとか、わなまなさんに朝ごはん食べに行ったんですけど、たくさん中華圏の方とか、あと普通にその辺を多分散歩してフラッと寄ってる方とかがいっぱいお店にいらっしゃって、うんうん、すごくなんか台湾現地の朝ごはん屋さんっぽかったですね。
どんなものが食べられるんでしょう。
はい、台湾の朝ごはんの定番のメニューは大体揃っていて、例えばシエンドウジャン、豆乳、台湾の豆乳スープとか、あとはシャオビンっていう焼き餅って書くパリパリの、台湾の朝ごはん定番の、パンみたいなものとか、あとは、台湾のローソンっていうですね、肉松って書くんですけど、はい、ローソンが乗ったパンとか、
ローソン、ふりかけ、っていうのかな。
そうですね、なんか肉伝部、
肉伝部、そうそうそう、あれ魚もあるんだよね。
そうですね、そうですね、その肉バージョンの
フレークみたいな感じなのかしら。
そうですね、本当フレークですね。
あれもすごいね、本当ローカルの味ですね。朝ごはんとか、はい、おかゆにかけたりとか、パンに挟んだりとかして食べてました。食べられるんだ。
食べられるんです。なんか私も台湾に行くとローソンパンを必ず買って、なんかそれを食べるとすごく台湾に来た気持ちが味わえるメニューの一つですね。
そうなんですね、
はい、それもわなまなさんだと大阪で食べられたりとかしたので、もうすごい台湾って感じがするって思いながら楽しめる場所でした。
なるほど。大阪以外ではどうでしょう。
今私が個人的に関わらせていただいているのが、長崎で台湾を紹介するちょっとお仕事をさせていただいてまして、長崎の方ではまだそこまで、台湾が盛り上がってる感じがちょっと感じられないので、これから台湾を知っていただきたいなっていう気持ちでやっていることがありますね。
なんか長崎と台湾何かつながりがあったりするんですか。
そうですね、私が一番大きなつながりだと思っているのが、長崎の平戸というところに定成校が祀られていまして、定成校のお母さんは平戸生まれだそうなんです。 して定成功といえば台南ですよね、
うんうん、
台南でも定成功は英雄としてあの大きな銅像がある、誰もが知っている有名な人なんですよね。
うん、そうですね、うん、なるほど、そのつながりがあって、あときっと長崎と台湾も、まあ、近いですよね。
そうですね、うん、すごく近い場所でもありますし、うん、個人的に結構その台湾って各県によって結構特色があの全然違うと思うんですけど、うんうん、例えば台北と台南って全然その食の文化が違ったりとか、
うんうんうん、
また台中に行くとまた全然違ったりとかするんですけど、
ね、
うんうんうん、長崎県もすごく変わった地形をしてるので、うん、あの場所によって全く文化が違うっていうのが私の中ですごい台湾と長崎の共通点であって、う
ん、なるほど、
なのでそういうところももう少しつなげながら長崎の方にも台湾のことを知っていただきたいなと思いながら活動してます。
で実際にその恵子さん の, その活動どんな活動をしてるんですか。
はい、うん、今長崎のタウン情報誌の長崎プレスさんという雑誌で台湾の連載をさせていただいてます。長崎と台湾のつながりを見つけて紹介するっていう内容になってます。
どんなつながりが見えてきました。
はい、去年1年は長崎県内にある台湾をたくさん探して、紹介してたんですけど、探してみるとたくさん台湾料理を出しているお店があったりとか、あと台湾のスイーツを出していたりとか、気づかなかっただけで実は台湾が長崎の中にたくさんあったっていう気づきがありました。
なるほど、
はい、
なんか思い出に残ってる場所とかありますか。
はい、椿カフェ食堂さんっていうところがありまして、うん、ここがあの台湾のオーナーさんがやっているお店なんですね、
うん、
でもともと旅行のお仕事をされてる方なんですが、うん、そのお店が山の上にあってすごく海が綺麗に見える場所が気に入って、そこで、台湾のご飯を出しながら、中華圏の方向けに旅行のお仕事をされてる方がオーナーさんで、
うん、そうなんですね、
はい、でそこでその、台湾茶のおもてなしをこの前はしてくださって、
うん、
で台湾茶ってこう日本人の方が観光に行くとやっぱ茶芸館でこう、なんですかね、かしこまった感じで飲む機会が多いと思うんですけど、
うんうん、
まあ、本来台湾茶っていうのはそのおもてなしでみんなでお茶を飲みながらワイワイするっていうのが、これがそのなんですかね、台湾流の楽しみ方はこういう感じなんだよっていうのを教えてくれながら、いろんな美味しい台湾ウーロン茶を飲ませていただいて、
うんうん、いいですね。確かにこうお茶をこうダラダラ飲みながらダラダラ喋るみたいなあの時間がね最高なんですよね。
そうなんです。
いやこう地方でもこう気づかなかったような、ね、もしくは新しくできたような場所って本当なんか探せばねたくさんありそうですよね。
そうなんです、本当に、うん、なので本当今後私自身がすごいやりたいのが、うん、日本全国の台湾スポットを回るっていうのをすごくやりたいと思ってます。
いいですね、はい、あの地図もね作ってください、ね、全国版、はい、
本当全国版をあの完成させたいです、ぜひぜひ
ね、それを本当にね利用したい方いっぱいいると思うんですけども。
そうですね、
ね、なんかあの東京ねばっかりで大きなイベントがあったりとか東京に集中しちゃうけれども、結構やっぱ地方も探せばあるし、台湾好きな方もねすごく多いし。
そうなんです。コロナになってから結構その地方の方と交流する機会がそのネットを通じて増えたんですけども、うんうんうん、その地方の方たちだとその周りに台湾好きの仲間がいないっていうお話も聞いたことがあるんですけど、うん、多分その今回長崎でいろいろ活動したことで自分たちの周りに実は台湾好きな人がいるんだけど、やっぱそれに気づいてないことが多いなって思ったので、うんうん、やっぱそういう地方でももっとその台湾好きな人が集まれる場を作って、
うん、
ぜひなんか交流を促すっていうのもやりたいと思ってます。
いいですね、はい、恵子さんの全国横断台湾オフ会ですか。
台湾オフ会を本当に全国で台湾オフ会やりたいですね
あとそう沖縄の話も聞きたかったんですけど、
はい、
沖縄でもこう台湾のことはちょっとブームだってどうですか。
はい、沖縄も 今ちょっとお仕事で沖縄を拠点にされてる、台湾ブランドを販売してる方と一緒にお仕事してることもあって、結構沖縄情報をウォッチすることが多いんですけど、もう沖縄にもその台湾茶を楽しめるお店とか台湾料理楽しめるお店もありますし、もともと沖縄と台湾って確か飛行機だと1時間かからないで行けちゃうみたいで。
そうなんですよね、
はい、
本当すごく近いし、うん、あと沖縄と台湾は気候も似てたりとか、あの食事の、ね、味付けも、ね、似てたりして、うん、私沖縄行くと、ね、台湾思い出します。
わかります、
わかります、嬉しい。恵子さんとなんかこう分かり合えることがたくさんあって、
はい、あ、私もめっちゃ嬉しいです。やっぱ沖縄って台湾とすごい似てるところがね本当に多くって、そういう意味でもやっぱ沖縄の方たちにとって台湾ってすごく身近な場所なので、
うん、
多分私たちが知らない台湾スポットが沖縄って多分もっといっぱいあるはずですよね。
かなね、うん、他の地域とかはどうですか、どこか思い当たるところあります？
そうですね、うん、あとあの前回 の、 あの佐々木千恵さんの話になりますけど、うんうん、やっぱ佐々木千恵さん仙台でもよく台湾の活動されてて、
うんうんうん、
東北の方も台湾の、イベント結構多いなって思います。
そうなんですね、
はい、
北海道もあったりするのかな、う
ん、北海道にも台湾のお店結構あるんですよね、うん、台湾料理食べれるお店とか、あと台湾茶を楽しめるお店もありますし、
うん、
あとやっぱあのティンタイフォンも食べられるお店があるみたいなので、
うん、北海道にあるんだ。
北海道にもあるみたいですね、
あの小籠包で ね、
でね、
皆さんご存知のね、はい、有名なティンタイフォン北海道にも、
はい、あるみたいです。
そうなんですね、はい、
なので本当にやっぱり知らないだけで本当に地方のどこに行っても必ずきっと台湾のコンテンツあるはずなので、
うん、ね、うん、ぜひあのリスナーさんからもそういったね、あの地元の台湾情報ね聞きたいです。
欲しいです ね、 ね、
お寄せください、はい、ぜひぜひ。であの今ね、あの地方からの台湾便、台湾に行く飛行機が今続々とね再開してますよね、
はい、
なので本当これからよりね台湾に興味を持ったり行く方が増えるといいなと思っています。私も、
はい、私自身もそれをすごく望んでます。あ、この前聞いたニュースで日本人のパスポート取得率って 20% 以下らしいですね、
うん、
ですごくあの日本のパスポートってなんか世界でも最強とね言われてるぐらい、
うんうん、
本当に素晴らしいあのパスポートなんですけど、うん、やっぱそれ持ってる方が少ないってことは、まあ、海外に行ったことがある方少ないってことだと思うので、
うん、
まあ、やっぱぜひ1回目 の、 あの海外旅行に台湾ってものすごくおすすめなので、
うん、
そういう意味でもあのもっと地方の方にも台湾を知ってもらって、うん、初めての海外台湾旅行っていうのをやりたいなっていうのもありますね。
ねえ、本当初めての海外は台湾、
はい、
そしてコロナ後のファースト海外も台湾であってほしいですよね、
はい、もう
選挙みたいな台湾をぜひよろしくお願いしますっていう、ね、
い
気持ちですよね、
はい、
ありがとうございました。恵子さん2週にわたって、ね、たくさん東京の台湾スポットイベント、そして地方の台湾までたくさんお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます、う
ん、では最後に恵子さん、今後の活動で何かお知らせすることがありましたらどうぞ。
今後は長崎をはじめあの全国いろんなところの台湾スポットを巡りたいと思っていますので、ぜひ私が皆さんの住んでるところに行った時は一緒に台湾を楽しんでいただけると嬉しいです。あとは台湾のブランドや台湾の企業の方の PR をもっともっとやって、日本に台湾の素晴らしいものをもっと広げていく活動をしていきたいと思ってますので、ぜひそんな悩みを抱えた方がいらっしゃいましたら私にコンタクトしていただけると嬉しいです。
恵子さんのコンタクトはインスタの DM とかで大丈夫ですか？
ありがとうございます、うん、はい、私は恵子在台湾というインスタグラムとツイッターをやってますので、もしあの私と何か連絡したいという方はぜひ SNS からお願いいたします。
うん、そう、私恵子さんのことでね、これ絶対お伝えしたいなと思ったことあったんですけど、あの恵子さんって本当になんか惜しみなく台湾の人脈だったり情報をシェアしてくださるんですよね。
ありがとうございます、う
ん、で私あのイベントに行って恵子さんにお会いすると、うん、もう必ず、あ、佐野さん 紹介したい方がいますって言っていろんな方をね紹介してくださるんです。私すごくつながりたいなと思った方と出会えたりとかして、なんか本当に恵子さん台湾のことをみんなでシェアして楽しんでいこうっていうもう気持ちがすごくよく伝わってくるんですよね。そこがすごく私恵子さんの大好きなところで、
ありがとうございます、う
ん、でなんかあの台湾の文化って結構紹介の文化、紹介すごく大事にするじゃないですか、
はい、そうです ね。私も友達からいろんな紹介していただいて、もう台湾で短期留学してた時は助かった思い出がありますね。
なんかこう友達にまた友達を知り合いを紹介してって、うん、でね、結構その信頼できる方だったりとかで、それでなんかみんなで助け合ったり、うん、お世話してくれたりとか、すごく紹介文化を大事にしてて、なんか恵子さんからそういったなんか感じをすごく受け取れるなと思って、
ありがたいです、はい
ね、
やっぱり私自身が台湾ですごく人生を良くしてもらったっていうのがあるので、やっぱそれをもっといろんな方にシェアできたら嬉しいので、もういろんな方に台湾情報を知ってもらいたいって思いだけでこれからもやっていきたいと思います。
素晴らしいですね。本当にみんなで台湾のことを、ね、シェアして楽しくしていきたいですよね、はい、あのこの番組の、ね、聞き台湾もそういう思いが込められてるんです、まあ、楽しく嬉しい台湾をシェアしていきたいなと思っています。ありがとうございました。さあリスナーの皆さんも台湾エピソードや知りたい台湾のことがありましたら自由に感想をお寄せください。インスタグラムの番組公式アカウントに DM をお願いします。恵子さん、これからも台湾情報の発信をよろしくお願いします。期待してます。
はい、なるべく毎日更新してますのでよろしくお願いします。
楽しみにしています。ありがとうございました。佐野郁美の聞き台湾、次回もどうぞお聞きください。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。